メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ第34回目の配信となります。この番組はバスケットボールを愛してやまない私メッタがバスケ魅力を一ファンとした目線からざっくりとお届けするラジオとなります。よし、噛まない。はい、今日はね、2022年6月26日の夜にね、収録を、するとこなんですけれども、ね、ここ秋田県はね、もう梅雨真っ盛りってことで ね、全然気温が上がらず、まあ最高でも25度前後、ね、晴れた日はね、30度に迫るね、まあ、暑さでね、まあそこはさすがに日本共通って感じはね、もう最近はするんですけども、ちょっとね、他の地域だとね、普通にもうエアコンもうガンガンつけてるところもね、なんか多いみたいなので、まあこちらもね、時期にそうはなると思いますけども、まだね、扇風機とか、窓開けただけの換気だけね、まあ済んでる状況です。はい。はい、ということでね、今回のね、34回目の収録なんですけども、久々にね、ゲストをね、お呼びしております。ね、バスケフリースポーツフリークのね、バスケアナ小僧さん。ね、前回2回くらいね、まあ、トータルだとね、数回に分けてるね、回もあるんですけども、収録としては多分3回目くらいになるのかな、というところになりますね。まあ、今回はね、NBA ファイナルをね、2022年 NBA ファイナルが終わったタイミングというところ、それからね、まあ、ドラフトもね、ついこの間金曜日にね、日本時間金曜日終わったところ、なので、その話をざっくりと振り返りながら、バクさんがね、応援している、ね、ロサンゼルス・レイカーズがね、まあ、ちょっと今年ね、期待されながら、ね、プレーオフを逃してしまったという、ちょっと状況になってしまったのでね、まあ、シーズン終わったあたりからね、ちょっとバクさんとなんか反省会やりたいかなっていうね、考えてたんですけどもね、ようやくこの、FA のね、直前というタイミングで、まあね、やっと、話することができるのでね、まあそこも楽しみに、ね、していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてね、ちょっと今回はエンディングにちょっと重大発表をね、する予定ですので、ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いします。
I'm done.Roy Machida is my favorite basket player of all time. メタのバスケ色に染まるラジオ。
レッチリ？はい、それでは改めましてメタです。今回のゲストをね、早速ご紹介いたしましょう。ね、以前も何回かね、出演いただいてますけども、ね、スポーツフリークのバクアナ小僧さんです。どうぞ。
どうも、ニーゼラプターズのフレッド・バクブリードでございます。よろしくお願いします。ちょっとね、似てるとか言われちゃったりするんですよね。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。いろいろバズすぎです。
いや、ニーザ・ラプターズのですよ。だから、バクブリードという。フレッド・バクブリードです。どうも。
ニーザっていうのは、はい、ニーザ市、埼玉県ニーザ市のことですね。
あ、そうですね。すいません。はい、確かに混ぜすぎでしたね。失礼しました。
いやいや、大丈夫ですね。ね、バクアナ小僧さんのニーザ放送局っていうね、ラジオも、ニーザでね、地名から来てんですよね。
そうです、そうです。
はい。今回はね、そのニーザ放送局とね、コラボになりまして、そちらの方にもね、先ほど、ゲスト出演会のね、パート収録をね、させていただきましたけども、結構自由ですね。
はい、はい、はい。うん、もちろん、もちろん。
はい。ね、バスケ以外のことももちろんね、いろいろ話はね、しましたけども、はい。まあ、こちらの方ではね、まあ、バスケメインの方ではね、話をしたいなというふうには思っております。
はい。はい、
で、ね、まあ、シーズン全体のね、振り返りは、ニーザ放送局の方でね、したんですけれども、
はい。
まあ、今回はね、そうですね、NBA ファイナルとドラフトのところをね、少し振り返りを、したいかなっていうふうに思っております。
はい。
はい。ね、前回の放送では、ゲーム4まで ね、振り返りを、していましたので、
は
じ
い。
ゃあゲーム5、6のところをね、一応、まあ結構ね、日にち経ちましたけど、ちょっと話を、振り返りをね、していこうかなと思います。はい。
はい。
ではね、2勝2敗でね、タイに、戻ってね、ウォリアーズホームに、ね、戻ってのゲーム5でしたけども、
はい。
まあ、ウォリアーズがね、まあ、圧勝最後したっていうことで、
はい
まあ、この試合、まあね、若田さんも未来だと思うんですけれども、
はい。はい。
いやー、ウォリアーズ、なんかだんだん強くなってる感じが、なんか知ってたと思うんですよね。
はいはいはい。そうなんですよね。ただ、あれなんですよ。その、1戦から4戦までで結構、セルティックス勝った試合は結構、インサイドとか結構うまく使ってたんですけど、結構私はそういう印象だったんですけど、まあそういうのもなんか止められたのかちょっとやんなくなったのかわかんないですけど、なんかそういう感じでしたから。結局はその、3合戦になるとやっぱりウォリアーズが強いのかなと思いましたから、3の打ち合いになると。まあでも、それかつさらにね、カリーはドライブとかもありますし、ウォリアーズは本当何でもできるっていうチームだなと思いましたね、個人的には。
ね、カリーがそのスリーポイントだけじゃなくてですね、ド
は
ライブを
い。
積極的に、で、
はいはい。
最近はするようになっているので、よりなんか厄介に、ね、なってきてる感じもね、しましたし、ちょっと逆にね、セルティックスはこの試合3クォーターはすごい良かったんですけど、4クォーターで沈黙しちゃったんですよね。
は
まあ、だからちょっと、やっぱり、ね、まあそこはウォリアーズがね、ちゃんと3クォーター、4クォーターに強いっていうところを、ね、最後見せたのかなと思いますし、
い。はい。
まあ、ちょっと試合を追うごとに、やっぱ、ウォリアーズもね、そう、ディフェンスがすごく、まあ、なんか対応が良くなってきてて、セルティックスはだんだんね、外、なんか中でプレイできなくなってきてる。ね、
はい。はい。
それこそ、バクさんが話した通りの展開になったと思いますね。
はい。
まあ、あとはやっぱり、ウィギンズがね、テイタもだいぶ止めていたので、
ああ、そうでしたね。
まあ、大きかったですよね。まあ、しかもこの試合、実はカリー、そういえば3、1本も決まってないですよね。
ああ、そっかそっか。そういえばそうでした。
これ4年ぶり以来、らしいですけど。
ああ。
それでもね、ウィギンズが26.13リバウンドの大活躍で、あとクレイ・トンプソンが3、5本の21点。
はい。
これがだいぶ大きかったですね。
はい。
そしてね、まあ、副調、ね、気味のジョーダン・プールのね、3クォーター、ブザービーター、
ありました
そう
ね。
そう、ね、ハーフコート、スリーポイントの付近からね、ありまし
は
たけ
い。
ど、ね、あれ2回目だったんですよね、ファイナルで。
ああ。
ゲーム2以来か。
はい。
あとはゲイリー・ペット2戦も15点。
はい。
だいぶ、なんかね、ディフェンスのイメージですけど、だいぶ取りました
はい。
ね。まあ、そこもやっぱり大きかったですね。
なるほど。は
というところで、ウォリアーズが王手をかけてね、
い。
また敵地ボストンへというところで、ゲーム
はい。
6、まあ、
はい。
ね、セティクス粘ったんですけど、最後103対90で、
はい。
ウォリアーズがね、まあ、連勝して、見事優勝を、
はい。
ね、決めたという試合になりました。まあ、
はい。
この試合は、まあね、まあ、やっぱりまたカリーが再び、ね、パフォーマンス上げて、
はい。
ね、めちゃくちゃマークされてましたけどね。
は
まあ、それでも34点。
いはい。はい。
で、まあ、ウィギンズも、2番手の、2番目18点だったり、あとは、ドレボンドが地味に点取ってましたね。
はい。まあ、確かに確かに。
ね、あんまり今までね、ほら、レイアップ外したりとか、3全然入んなかったりとかね、してたんですけ
はい。
ど、まあ、意外とこれが大きかったですね。
なるほど。トンプソンはあんま調子良くなかったね、実は。
まあ、ゲーム6クレイってね、言われてますけ
そう
ど、
なんですよね。そうそうそう。その割に、その印象はね、ちょっと強かったっていうのもあるかもしれないですけど。
まあ、もう、今回もカリーのね、まあ、チームっていう感じですね。まあ、
だ
で
から
も、
まあ、はい。
まあ、ね、もちろん、持ってきてね、こんだけ、まあ、活躍してるだけでも十分なんですけどもね。
はい。まあ今回だからそのゲーム6クレイっていうのと、あとカリーがその沈黙した次の日すごい爆発してるっていうデータがなんか出てましたね。この試合の前に。
2試合連続でね、
はい。
まあ、不調はないっていうのが逆にすごいんですけどね。
はい。
や、これ本当すごいことです。
はい。
一方、セルティックスはね、まあ、4クォーター、ね、途中までね、一桁点差でなんとかね、踏ん張ってたんですけど、最初のね、スタートダッシュ以降ね、もう完全にウォリアーズの中になっちゃって、
は
まあ、それ以降ね、まあ、ちょっと食い下が、ホーフォードとかはね、かなり頑張って食い下がってたんですけどもね、
い。はい。
テイタムが13点止まりだったんですよね。
なるほど、なるほど。
またウィギンズに抑えられちゃったりとか、
はい。
ジェイレン・ブラウン34点、フォーフォード19点の後が続かなかった感じでした。
なるほど、なるほど。まあだから、ウィーンスを影の MVP にね、あげる方もいらっしゃいますよね、多
まあもちろんね、ウィギンズいな
分。
かったらね、優勝は、
は
ね、できてなかったと思いますし、
い。はい。はい。
まあ、ね、GP2 にしろね、誰がかけても優勝できなかったね、まあすごい年だなというふうにも思いました。ね、まあ、ね、カリーがほらね、優勝もう決定するあたり、なんかすごいなんか感極まったじゃないですか。あれ見て、やっぱり今年のね、優勝は、やっぱ格別だったんだなって。今までね、一回なんか、クレイとか、大怪我してね、一回どん底落ちてますんでね。最下位まで落ちてるので はい。そっから、まあ、クレイ復気が今年で、それまでにプールがね、八村と同じね、19年ドラフトの28位なんですけどね。そっからこんだけ重要な選手に伸びて、まあ、で、トレードで取ったウィギンズもね、こんだけ、まあ、ドラフト1なんですけどね、かつての。こんだけ、ね、もう、黒子に徹するくらいのね、自分の役割を全うしたっていうのは、なんかすごいチームだなと思いました。
まあ、そのチーム戦術って言ってると、まあ、あとはまあ、その育成力とかですね。まあ、この後はやるかもしれないですけど、レイカーズ聞いてますかね？レイカーズ関係者聞いてるんですかね？そのことは、
い
あの、ちょっ
やー、ぜひ
と
届いてほしいですね。
ははは。そうなんですよ、ほんと。この育成する素晴らしさですよね。だって全部、あれでしょ？だってドレイモンドとかカリーとかクレーンもちろんドラフトですもんね。
3人が生え抜き選手。まあ、それがずっと続いてるわけですからね。なかなかすごいチームです。
いや、あとはまあ、その、ちゃんとしたデータちょっと調べてないんで申し訳ないんですけど、レギュラーシーズンはちょっとどうだったかわかんないんですけど、なんかセルティックスが結構ね、ホームで負けてんですよね。プレイオフ入って
ああ、
から。
なんかそうなんですよね。なんか思ったより、なんかホームの利をあんま生かしきれないかなって、勇気は。まあね、バックスとか、ね、もちろんヒートが強かったってもありますけど、ね、ネッツとはね、まあスイープしてるので、まあ単純に苦戦したのかな、とは思うんですけど、やっぱそこはまだちょっと経験、やっぱり浅さなのかなとは思ってしまいます。
そうなんですよ。だからもう始まる前から、そう、ゲーム6始まる前からなんか決まりそうだなっていうのは私はね、個人的に実は思ってるんですけど、まあ後付けなんですけどね。まあ、そういえば、あれじゃないですか、メッタさんも4-2って予想してましたよね、確
ウォ
か。
リアーズ4-2は、はい、見事に当たりましたけどね。まあ、私の場合、その前のね、サンズバックスのファイナルであっていうのを外してるので、土下座はね、以前させていただきましたけど。
そうっすか、なるほど。
もう、あれはもう、記憶から消したいです、本当に。まあね、予想はね、外れるから面白いんです。
そうなんですよね。だと思います。
バクさん
そう
ので 方に
す。
もね、ほら、優勝予想した、ファイナルと優勝予想なんか送ったじゃないですか。あれ全部外れてましたよね、確か。
ああ、そうですね。全員当たった人はいないんですけど、私はサンズヒートとかだったんですけどね。全然私も外れでしたけど。
ああ、まあ、なかなか、今回の組み合わせと、ね、ウォリアーズ戻ってくるっていう、なかなか予想はしにく、プレーオフ前はしにくかったかもしれないですね。ということで、ね、まあまあ、とにかくセルティックスは、まあね、今回全員が初ファイナル、まあ、ホーフォードも含めて初ファイナルだったっていうね、もあるので、まあ、来年以降に期待と言いながらもね、まあ、このオフの動向次第では、ね、まあね、やっぱり、ね、バックスとか、ネッツとか、ヒートとか ね、まだまだ ね、また上がってくる可能性もあるし、
はい。
ね、あの、保証は全くされてないわけですからね。
はい。
そこはちょっと来季もちょっと、見物ではありますね。
は
あ、で、ウォリアーズにしろ、まあ、連覇ってモチベーションもなかなか保つの大変だと思いますし、ね、当然ね、あの、ファイナル今回行けなかったね、まあ、サンズとか、ね、まあ、いろいろ手こ入れはしてくるのかもしれないですしね、あ、若いチームもね、マーブリックス、グリズリーズとか、ね、上がってきてますから、ね、そこにレイカーズ果たしてついていけるのかと。
やっぱそこですか。
うん、そこになります。あの、この話はまた後でじっくりとします。
わかりました。
はい。ということで、あの、まあ、ファイナルはこの辺でですね。では、ね、ドラフトの方も、あの、まあ、私、まあ、ちょっと、あまりね、大学見てたわけじゃないのでね、あの、ちょっと結果と、まあ、当日起こったね、主なトレードをね、ちょっと紹介、すりとどめておきますけども、
はい。
ね、今回は、1位がね、マジックが、指名権獲得したってことで、はい、誰取るか注目されましたけど、パオロ・パンケロ、はい、2メートル8センチのフォワード、デューク大学ですね。
はい。
本来はモックではね、オーバン大のジャマリ・スミス・ジュニアかって言われてたみたいですけど、
はい。
どうやら結構サプライズ指名だったみたいですね。
はい。
まあ、この3、あの、2位のね、3段、指名したホルムグレンとね、まあそのジャバリスミス、結局ロケット3位指名しましたけど、このトップ3、はい、ビッグ3とは言われてたみたいですね。
はい。
まあここはちょっと入れ替わったかなっていう感じ、
はい、
ではありますね。まあね、あのパンケロもジャバリスミスもね、あの2メートル8のサイズで何でもできる、ね、あの走れるっていうタイプのね、はいはい、あの、まあパワーフォワードみたいな感じですか。
はい。
なので、まあ、即戦力として期待はされますし、
はい、
あとはやっぱりね、ゴンザガ大のフォルムグレンですよね。
はい、
はい。なんと言ってもね、はい、まあ、あの体ですよね。
はい。
うん、細すぎですね。
まあ、でも、はい。でもまあ一応あれみたいです。あえて、あの、ウェイトとかやってなかったっていうふうに本人言ってるらしいし。
あの、あんまりね、ウェイトつけすぎると、今度膝とかにね、はい、負担がかかったり、
はい、
あの、動きが鈍ったりとかね、で、そういうのは多分あるかもしれないし、はい、NBA でも、ね、はい、同じ路線で、
はい、
行くのかもしれないですね。
はい。
でも、動きすんごい軽やかですよね。
まあ、あとブロックもやっぱ上手いし。
ね、もちろんね、はい、身長高さとね、はい、ウィングスパンもめちゃくちゃ長いので、
はい、はい、
うん、それを活かしたね、まあ、サンダーの新たな、大黒柱になるかどうか。
はい。
では注目ですね。サンダーもね、そろそろ一巡目コレクター。まあ、それ自体は続けてるみたいだけど。
はい。
一応選手はね、ポイントガードのジョシュ・ギディとか、ね、はい、去年指名した選手とか揃ってきてますので、
はい。
そろそろね、勝っていってもいいんじゃねえかなと思うんですけどね。
はい。
まあ、そこはちょっとね、どうなるか。っていうとこですね。
はい。
あとは、そうですね、ニコラ・ヨビッチっていうね、あの、
あ、
ヨキッチの偽物みたいな
、はい、
ね、あの、
名前が、
そうそうそう、ね、あの、V とね、K だけが違うっていう、ね。
はい。
あの、まあ、まあ、ヒートが27位指名しましたけど、はい、まあ、出身はセルビア、同じ、ヨキッチと同じ、あ、ヨキッチと同じセルビア。
はい。
ただプレイスタイルがすんごい軽やかで、あと、この間の、去年の U19 でも活躍してたんですよね。日本とも対戦してるんですけど、
はいはい、
結構厄介だったんですよね。ちょっと見る機会あったらぜひ、この選手はちょっと注目してほしいかなと思ってます。名前だけじゃないですね。
なるほど。
ネタは、はい。
はい。
あとはちょっと、まあ、なかなか、チェックできてないんですけど、ね。あとはピストンズかな。はい、今回、まあ、ドラフトもね、結構、ポイントガード、ジェイデン・アービーとか、はい、ケイド・カンニンガムいるんだけど、ね。はい、多分カンニンガムとコンビでガード組ませるのかなって、ね。
はい。
まあ、カンニンガムはサイズもありますしね、結構。はい、そこも楽しみだし、あと、ホーネッツがね、指名した13位のデューレンっていう、ジェーレン・デューレンっていう、この、
はい、
ビッグバンが実はトレードで、
はい。
ピストンズやってきたんですよね。
もう、
はい。
そっかそっか、はいはい。
なので、今回、ドラフトでガードとセンターを揃えられたんですよね、即戦力の。
は
これもしかしたらピストンズ来るんじゃないかなって。さらにね、まあ、このトレードのね、影響で、
はい、
ニックスからケンバウォーカーが動いてまして。
はいはい。
まあ、ケンバといえばちょっと、ね、まあ、ホーネッツ時代ね、オールスターにも行きながら、ね、ニックスでもう、あんまりティボットと方針が合わなくて
はい、はい、
全然出なくて、どうなるかってとこあったんですけど、結局、サラリーダンプのためにトレードされましたね。で、ピストンズからもバイアウト見込みだそうです。なので、ケンバがもう、次どこ行くかっていうとこですね。
なるほど、なるほど。
はい。そしてね、ニックスはキャップ開けたっていうことは、つまり、なんか、ジェーレン・ブランソン狙いじゃねえかって、なんか、上がってみたいですよ、
は
声が。マブスの。はい。ね、ドンチッチのね、と一緒に活躍してたね、若手ガードですけど。
いはい。プレーオフ活躍してましたもん
そうですね、はい。あそこにオールインするんじゃないかって言われてますね。ね、失敗したらどうすんでしょうね。ね、まあ、ちょっと、まあ、そこも含めてね、ちょっと、
はい。
ちょっと気になるトレードでしたね。あと、シクサーズのね、ダニー・グリーンがちょっと、プレオフでね、前十字靭帯断裂してましたけど、グリズリーズのね、ディアンソニー・メルトンとね、トレードされました。ね、ここは、まあ、少しお、ね、まあ、そんな大きくはないと思うんですけどね、一応ドラフト指名権もこれ動いてます。まあ、そういったところも含めて、ね、まあ、ちょっと、結構ドラッドのとこで動いたね、選手はちょいちょいいました。けど、まあ、スーパースターのね、動くってのはありませんでしたね。まあ、
で
これ
も、
は、はい、7月のね、FA 待ちかなっていう感じですね。
あれでもピストンズでしたか？いや、違うチームでしたか？なんだっけ？なんとかっていう選手と、マーベリックスの、なんだっけ？ボバンを含めた。
あれ、ドラフト前ですね。クリスチャン・ウッドが動いたやつですね。
ウッドか、ロケッツだとかし
ロ
たっ
ケッ
け？
ツのウッドが、そう、動いて、そこでフォワードが行ったから、多分、ジャバリ・スミスにオールインした。まあ、多分狙ってはパンキロかもしれないけど、一応、ね、3位で一番評価高いジャバリ・スミス取ったんじゃないかなと、とは思います。そこもロケッツもね、一応少しずつ、まあね、核になる若手選手を、ね、揃えて再建かなっていうところだと思いますね。
あとじゃあドラフト前で、あれでもピストンズ誰か出した
あ、
感
ジ
じ
ェレ
で
ミー・グ
し
ラントだ。そうだ。当日の前だったら結構動きありましたね。ブレイザーズに行きましたね。それでキャップ明けもしたので。
なるほど。そういうことだったんですね。
はい。なのでね、今年の、まあ一番ね、勝者はピストンじゃないかって言われてます。はい。と
あ
い
と、
う、
レイカーズは1指名なくて、2指名の35位だけで、まあ、選手取りまし
2
た。
巡目ですね。はい。
結
まあ。
構自分的には良さげな選手と思ったんですけど
ああ、
ね。
はい。
まあ、ただ、レイカーズ育成しないんで、3年後ぐらい良さそうな選手なんですよ。なんとなくなんですけど。
まあ、3年、
またいつものパターンかっ
ね。
ていうと
ト
ころで
レー
す
ドのね、コマえされてしまうあるあるですね。いやー、あとなんか、シャックの息子のシャリーフ・オニールっているんですけど、なんかサマーリーグ出るみたいですね。
レイカーズ出るんで
レイ
すよ
カーズの選
ね。
手として一応出るみたいですね。サマーリーグとはいえ一応レイカーズのね、シャックと同じチームでプレーをするみたいですので。ま
まあ、
あ、ね、そこ
希
から
望はあり
の、
ますと。
はい。ね、少し、まあ大学ではね、ちょっと病気とか、あまり一応活躍できなかったんですけど、ね、サマーリーグがちょっと注目してもいいんじゃないかなと思います。はい。という、まあ、ドラフトはこんなところでしょうかね。すみません、ちょっとね、あんまり ね、全部選手ね、話してると時間もね、ちょっとなくなるので、こ
そう
れ
です
く
ね、
らい
そうです
に、
ね。
はい、しておきます。はい。ということで、ここまでね、NBA ファイナルと、ドラフトの結果のね、振り返りでした。めったと、
バクワナ小僧の
ロサンゼルスレイカーズ2021-22シーズン大反省タイム。
はい、ということでね、タイトルコールから行きましたけれども、このコーナーはね、今回特別です。シーズン前にね、優勝候補筆頭とね、目されながらね、まさかのプレーオフね、進出ならずという結果に終わったね、バカな小僧さんが応援するロサンゼルスレイカーズ
のね、
はい、そう、バカな小僧さんが応援しているロサンゼルスレイカーズの。ね、今シーズンをね、ちょっと、はい、もう振り返ろうと、ね、ちょっと反省会をね、二人でしてみようと、そういったコーナーになります。
ほんとそうっすよ。だって、プレインすらできないんですよ。だって、プレインすら実は。気づいているか、はい、ない方いるかもしれないですけど。
まあ、昨年はね、一応プレインからね、はいはいはい、プレイオフに出てはいましたので。
そうなんですよね。
ね、そしてね、まあ、さらにその前のシーズン、2020年に、まあ、バブルのね、行われたプレオフで、ね、勝ち上がって優勝をしております。
はい。
ね、その年からね、まあ、アンソニー・デイビスがね、トレードで入ってきて、
はい。
まあ、レブロン AD 時代というね、まあ、そういう感じで、今年3年目を迎えたんですけども、
はい。
そこにね、まあ、ウエストブルックもね、トレードに入ってきまして。
はい。
ね、さあ、どうなるっていうね。そしてね、まさかの、まあ、カーメル・アンソニー、
はい。
まあ、ドワイト呼び戻し、
はい。
だったり、まあ、いろんなね、まあ、ベテラン選手がね、
はい。
まあ、来て、寄せ集め、ザ・寄せ集めみたいな、
はい。
そんなチームで、ね、始まった今シーズンだったわけですけど。
はい。
はい。まず、ね、率直にどうでした今シーズン。
ああ、そうですね。まあ、正直その寄せ集め感っていうのは自分あって、優勝候補に挙げてる人いたんですけど、ファンでありながらもちょっとは厳しいかなと私は思ってましたね、正直。優勝はちょっと厳しいかなと思ってました。正直なところ。はい、まあ、ただ、そのプレイオフはまあさすがに行くでしょっていうのはね、心のどっかにはね、正直ありました。
はい。
そこに、それをね、蓋を開けたら、プレインすら行かないっていう。まあ、プレインで負けるならまだちょっとあるじゃないですか。まあ、あと一勝ってあるじゃないですか。だから本当にちょっときつかったっていうか、びっくりしましたね、正直。
まあ、はい、特に、バクさんは、まあ、できるだけね、試合見るように多分してたと思いますので。
はい。
まあ、よりきつかったと思いますけど。
はい。まあ、その、やっぱりその、ケミストリーって言われてるじゃないですか、その、化学反応を起こすっていうことで、その、子と子が、
はい。
感じで。はい、その、本当に真逆でしたね、すべてが。
そうですね。
はい、はい、
あ。なかなか噛み合わずね、もう、レブロン力でなんとかね、勝つ試合が多かったっていう感じでしたね。
はい。
はい。ということでね、ここで、少しね、お便りもね、いただいておりますので、
はい。
読み上げたいと思います。はい。私さんっていう名前です。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。メッタさん、バクさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい。今シーズンのレイカーズは残念でしたね。シーズン始まる前は、優勝候補ヒットあったのに、終わってみればプレイオフにも出れないとか。はい、なぜこうなってしまったのかについては僕にはわかりませんが、優勝した時はレブロンと AD の2本柱だったので、その頃と同じようにレブロン AD の2本柱に戻してみるというのはどうでしょうか。それから、レブロンがコートにいない時の司令塔として、ロンドを再度獲得するっていうのはどうでしょう。レイカーズが優勝した時のプレオフでは、ロンドがめちゃくちゃ効いてたと思うので、主要メンバーをその時の構成に戻すというのが僕の考えです。お二人はレイカーズについてどう考えられますか？
なるほど、なるほど。
かなり具体的なね、意見をいただきました。
はい。はい、まあ、自分はね、結構ね、いいですか？すいません。
はい、どうぞ。
ロンド選手がそのプレイオフでは本当にすごかったんですけど、レギュラーシーズンではでも、いまいちっていうところだったんですよ、実はあのシーズンも。ただ、プレイオフで本当、鬼人のごとくの活躍を見せて、私も本当考え変わったんですが、でもやはりね、もうベテラン選手の1年2年ってやっぱり、なんだろう、あまりこういう言葉使っちゃいけないかもしれないですけど、劣化っていうのがやっぱりあると思うんですよ、多少。
はい。
してきちゃうっていうのは、はい。そう考えますと、そのまま単純に戻すっていうのはちょっとあれな、 とは思うんですけど、まあ、例えばだから同じような、その、なんていうんですか、コントロールできるような選手がいればいいんですけどね、ちょっと私はあんまり思いつかないんですけど。
はい。まあ、まあ、多分そのね、ベテランが長続き、するかどうかってところは、はい、多分バックさん、私も多分、まあ、そんな感じなのかなと思うんですけど、
はい。
まあ、ロンダ、まあ、もちろんね、衰えもあると思うんですけど、やっぱ、はい、ちょっと性格的にもちょっと結構難がある感じで、はいはい、ちょっとトラブルもね、しばしば起こす、
なるほど、
選手だし、ちょっとここのオフで、なんか家庭問題もなんか抱えてるみたいなので。
ああ、そうなんですか、
ね。はい。まあ、詳しくはちょっとここでは言いませんけども。
はい。
まあ、ともかくね、ちょっと扱いにくい選手であるのはちょっと事実ですし、はい、まあ、今シーズンオフにね、あ、オフじゃない、途中に、キャブスとトレードで、出したんですよね。
はい。
一回戻したんですけど。
はい。
まあ、なので結局、まあ、一年確か経たないと戻せないっていうルールもありましたし、
はい。
それから、ちょっとロンドンにこだわらない方がいいんじゃないかなっていうふうには私は思います。
はい。
まあ、私もね、そんなにパッと思いつくわけじゃないんですけどね。はい、レブロン AD のね、邪魔をしないっていう意味だと、
はい、
ルビオ。
あ、
リッキー・ルビオですね。
はい。スペインの天才と言われた男。
まあ、はい。彼はね、結構、まあ、自分でガンガン攻めるタイプじゃなくて、ね、ゲームメイクをね、はい、中心、ハーフコートをね、ゲームメイクで、ね、自分のペースにするタイプなので、
はい。
ね、まあ、ピックアンドロールもね、からじっくり組むこともできるし、ね、デブロン AD 中心のね、まあ、オフェンスの、まあ、指示もできると思いますし、まあ、で、デブロンいない時っていうね、その私さんの、ね、投稿にあったように、はい、その辺のね、まあ、バックアップとしても、いいつなぎはできるんじゃないかなと、ね、思います。特にね、キャブスで、ね、まあ、ちょっと怪我しちゃいましたけどね、残念ながら怪我しちゃいましたけど、健康の時は本当にいいプレーをね、してましたので。
はい。
まあ、その状態ならね、かなりいいんじゃないかなとは、ちょっと思ってます。
なるほど、なるほど。いや、ただ、この話のね、恐ろしいところは、もうあれですね、ウェストブルック選手いないのが当たり前になってますね。3人の共通認識で。もういなくて、当然になってますよね。私さんと、メットさん、
はい、
メットさんと、バクアナでも、いないのも前提になってるところがね、また面白い。
で、ラスファン、そしてね、まあ、ね、残りのレイカーズファンの方の、ね、ために言いますと、ラスいらないって言ってるわけじゃないです。レブロン、ね、バックアップできるガードが欲しいっていうね、
はいはい、
話でありますのでね、まあ、なんで、まあ、この話、ね、ラスいない前提になっちゃってるのかというと、やっぱり、空回り、やっぱしちゃってたんですよね、今シーズン。
はい。
まあ、特にシュータッチがなんか、多分、バクさんもよく見たと思うんですけど、はい、なんか おかしかったですよね。
そうなんですよね。
まあ、
まあ、もともと、そうなんですよね。もともとスリーポイントはね、そんな入る人ではないと思うんですけど。
ね、昨年ね、ワシントンでね、そのトリプルダブルをね、また、シーズントリプルダブルをね、達成してた、はい、とね、ちょっと比べると、まあ、ちょっとどうしちゃったのかなって。
はい、
うん。まあ一応ね、スタッツも、ちょっと、見てたんですけども、
はいはい、
得点 18.5 アベレージ、
はいはいはい、
スリーポイント 29.8%、
はいはい、
ツーポイントも 48.5%、
はいはい、
ね、前世紀のペイントアタックしてダンクをね、もうぶちかましてたのを考えると、ちょっと、
はい、
ちょっとさすがに明らかにパフォーマンスが落ちてる感じがね、
否、はいはい、
めないでしたので、うん、フリースローもあんま良くないですよね。
はい、ああ、そうですね、そうですね、それは。
はい。まあ、ただね、まあ、試合はちゃんと出たんですよね。
なるほど、なるほど。確かに、鉄人ぶりをね、発揮しているとか言われてましたか、
はい。はい。なんですけど、ね、まあ、ね、退任してましたけど、ボーゲルヘッドコーチがね、ベンチ起用をね、はい、ちょっと示唆したりとか。
はい。
なんかね、いろいろ扱い、ほんと困ってる感じがね、あと、4クォーター出さないとか。
はいはい。
っていう試合もなんかあったみたいですし。
はいはい。
まあ、うん、ちょっとね、まあ、最後最後までちょっと扱いに困った感じでしたね。
はい。
そしてね、まあ、もちろんね、レブロン AD が、ね、もちろん活躍してこそなんですけど、
はい、
まあ、まず今シーズンは怪我に泣かされましたね。
はい。
まあ、それがね、まあ、噛み合わせ云々はね、もちろんいろんな意見あると思うんですけど、あの、はい、まあ、出る試合がやっぱね、まあ、揃わない試合が多いと、それはケミストリーも気づけないし、
はい。
まあ、単純に戦力低下もね、もうしちゃいますから、はい、レブロンが今季56試合、
はい。
AD は40試合にとどまったんですよね。
半分以下。
半分以下です。
はい。はい。まあ、アンソニー・デイビスは、あれですよね、もともと毛が多いっては、ね、言われていて、
はい。
っていうのはあるんですけどね。
だからね、うん、2020年のね、時は、まあ、すごくね、良くて、
はい。
ね、最後までちゃんとプレーをね、して、ね、ブザービーターでね、勝利、導いた試合もありましたし、
はい。
もう AD なきゃ優勝できなかったっていうくらいだったんですけどもね。
はい。
ちょっと、ね、去年、今シーズンは、なんか、やっぱりちょっとペリカンズの時のね、ちょっと怪我しがちの状態になっちゃってた感じですね。
はい。
まずはそこがね、大きかったのは、まあ、言うまでもないと思います。
はい。
はい。そしてね、まあ、レブロン、まあ、プレイタイム 37.2 分。
はい。
レギュラーシーズンですよ、これ。
うん。
多いと思いませんか？
多いですね。そんな、大ベテランっていうところです
よ。そうですよね。まあ、もちろん出てる試合のね、まあ、存在感はね、もちろん絶大ですし、未だに、ね。
はい。
ね、まあ、今はね、ポイントカードもやってますから、ね、しっかりとゲー、なんかチームをね、従えてる感じはするんですけども、はいはい、ただ、ね、さすがにちょっと、ね、30分台前半には、してあげたいですよね、なんか。
なるほど。
ね、でもその中でね、この、アベレージ 30.3 ポイントですよ。
そうですよね。
すごいですよ、これは。
そうなんですよ。レイブロンをでも見返してるっていうかね、そういう選手がなかなか、どうしてもね、ウェストブルック選手も単独でやるイメージがあるんで。
はい。
そういうとこですね。まあでもなんかあれですよね、私の放送とかで、ちょっと結構ね、シックスマンでいいんじゃないかっていう方もいたんですけど。
まあ、それを本人が受け入れるかどうかですよね。
はい、そうなんですね。あと、まあ、サラリーの問題と、そんな40何億も払ってる人にね、シックスマンって言ってもって、
うばぁ。
思ったんですけど。
はい、
うん。まあ、そういうのもあると思うんですよね。
まあ、どうしてもね、こういうね、問題出てきますからね。こういう大きなね、お金が動いてると。
はい。はい
まあそういう意味でね、なかなか、ちょっと、ちょっと結論はね、すぐには出ないですけども、
はい。
まあ、ね、さっきのラスいない前提で話してるかのようにね、聞こえちゃいましたと思うんですけど、
はい、はい。
まあラスもね、まあ、プレイオプションを行使、多分するのかなって予想はしてるんですけど、
はい。
まあ、多分、また大型トレードしても受け入れるチーム果たしているのかっていうのもあるし、今、ね、カイリーがなんか、ね
はいはいはい、
またトレード噂ありますし。
はい。どうなるんですかね。
はい。それによってはまたレイカーズに可能性、レイカーズがレブロンとまた組む可能性もって、
はい。
のもあるみたいですけど、いずれにしろ、はい、ボールって1個しかないんでね。
はい。
バスケットはね。
はい、はい。
どんだけ点取り屋がね、たくさんいても、まあ、ね、シェアできなければ意味がないので、ね。
はいはい。
はい。まあそこを何とかしたいところですね。まあ、
はい、
ヘッドコーチがダービン・ハムってね、
はい、
まあ、アシスタントコーチからのね、徴兵でしたけど、
はい。
まあうまくね、やってくれないとってとこですね。
バックスのアシスタントコーチだった。
だった人で、はいはい、現役の時はピストンズ優勝してはいますね。
あ、そうなんですか。
で、ダンクが一番得意みたいです、
ね。は
い、
うん。
まあ、選手としては対戦しなかったんですけど、ね、アシスタントコーチとしては、コーチとしては評価は非常に高いって、ヤニスも太鼓判を押してるみたいです。
うん。
だから、あとは、まあ、選手次第じゃんじゃないかなと思うんですけどね。
は
あ、まあ、 優勝メンバーを戻してほし、ね、すべきかでないかっていう意見もありましたけど、まあ、どっちにしろ、そうですね、優勝メンバーもそうですけど、ちゃんと、丈夫な選手が欲しいですね。
はあ、そうですね、そうですね。
まあ、今年ほら、オースティン・ディーブスってね、すんごいなんか、ただの、なんていうか、まあ言っちゃ悪いですけど、ただの少年みたいな選手がすごい活躍したじゃないですか。
はい、
はい、はい。彼のような選手がやっぱり、まあウォリアーズ見てると、やっぱああいう選手がね、輝く、
はい、
わけですからね。スターを揃えばいいっていうわけじゃないですからね。
そうなんですよね。はい、でもまあ、文句がなんか、まだわかんないですよね。契約で揉めているんでしたっけ。
なんか、そうですね。まあ、ある程度活躍をね、した分、ちょっと、
はい。
どうなるかってとこだし、ね、本来、ナンも今シーズンいたはずなんですけどね。
はい、ケンドリック・ナン、はい。
はい。ね、ヒートからの移籍だったんですけど、ね、はい、ちょっと怪我でシーズン棒に振りました。
八村と同期ですよね。
あ、そうですね。ただドラフト外だったんですよね、もともと。
はい。
まあ、ね、あとはとりあえずね、この、まあ、周りは若い選手、まあ、ホートタッカーもね、いますけど、
はい、
若い選手以外はね、少し整理は必要かなと思いますね。はい、
そうですよね。本当ベテラン揃いすぎでしたよね、はい。体力がなかったんですよね。
はい、ベテランもちろんね、ウォリアーズにイグダーラーがね、はいはい、かなり、やっぱ、その、選手として出るだけじゃなくて、ちゃんとね、そのベンチでも、ちゃんと、はい、ウィギンスとかにね、ファイナルで、ちゃんと、なんか、はい、指示をね、ちゃんと出してるね、シーンもなんかあったみたいですけど。
はい。
ああいう感じの選手がやっぱ欲しいですよね。
まあ、ファイナル MVP ですからね。
まあまあ、そうですね。はい。経験豊富で。
はい。
まあね、あんまなかなかそういうね、都合よくね、転がってくるとはちょっと限らないですけど。
はい。
まあまあ、いずれにしてもね、まあ私はさっきルビオって話しましたけどね。
はい。
ともかくね、コントロールできる選手、ね、勢いのある若手、ね、そしてね、まあ、仕事もできる、ね、ベテラン、本当に仕事をね、できるね、ちゃんと、健康な選手、その辺を揃えてほしいかなって私は思いました。
はい。
というところで、バクさんはどうでしょうかね。
はい、いやー、だから、あれなんですよ、その、ベテラン揃いすぎっていうか、まあ、アリーズ選手とかも、昔はね、その 3&D とか、よかったと思うんですけど、明らかに落ちてるんですよね。どう見ても、こう言っちゃうんですけど、はい。そうなんですよ。だから体力がやっぱりなかったんで、もうちょいなんかフレッシュな一戦しておりたいんですけど、でもなかなかいないじゃないですか、それも。も
うね。それを FA だけね、やろうとしてるところがね、やっぱりレイカーズ特有の、はい、ちょっと問題点ではあるんですよね。
はい、まあでも、締め切れないからタンクも当然できないでしょうし。
そういう、はい。
そうなんですよね、だから。いや、まあ、だから、あれなんですよ。実はね、レギュラーシーズンの最初の方、体力はないんだけど、ベテランゾロで体力はないんですけどね、オーバータイムだけなんかやけに勝ってる時は。
まあ、勝負強い選手は今ね、そうそう、揃っていますからね。
ただ、シーズン通してはやっぱりちょっとね、厳しかったっていうところなんで。どうなんですかね。はい、だから、2A かもしれないですけど、ガブリエル選手とかもちょっと出てて活躍したこと
あ
った
んで。そうですね。
まあ、あの辺もちゃんと育ててほしいなっていうところです。
そうでしょうね。はい。
あとはそうなんですよ。これネタじゃないんですけどね。渡辺優太選手が空いてるのは全然レイカーズ来ていただければと思うんですけど。ディフェンスいい選手ですから。いや、ほんと普通に来てください。
3&D へドハマりするかもしれないですよね。
そうです、そうです。本当に。
いや、ネタじゃないかもしれないですよ、本当に。いや、もし実現したら全力で応援ですよね。
そうです、そうです。
はい。
いや、応援本当しやすくていいですよ、そうすると。
はい。
はい。
ね。まあまあ、ね、結婚したばっかりですしね、ロスでいい生活もできるかもしれないし。
はい。
まあまあね、その辺の妄想は置いときまして。
はい。
ね。ともかくね、ちょっとまあ、多分、ね、似たような多分結論にはなったと思いますね。
はい。
まあ、ラスはね、まあどうするかちょっとまだ、ね、わかんないですけど、まあ、レブロン AD を、周りを揃える、ね、若い選手、ね、あと、ね、本当に使えるベテラン選手、健康な選手、
はい。
ね、揃えて、まずは再スタート。
はい。
ね、あと、レブロンバックアップも必須。
はい。
そんなとこでしょうか。
はい、はい。
はい、ということで、ね、はい、まあね、来季以降もね、当然シーズンはね、続くわけですから、
はい、
ね、まあ、レブロンの引退も近いのかもしれないですけども、まあ、でもレイカーズは引き続き応援は、ね、していくんですよね。
いや、だそこもね、まあもちろんしたいんですけど、
ちょっと揺らいできてます。
揺らいでるというか、そうなんですかね、本当難しいんですよ、立場上。だから、その、スポーツとか私ずっと見るの好きで、
はい、
もちろんあれないですよ。ジョーダンとか、その、だから昔のコービーとかね、ちょろっとは知ってるんですよ。オリンピックは私見てたんで、
はい、
知っててる中で、そのレブロン・ジェームスが、そのあのレイカーズだっていうことで、本当に本格的に本腰入れて見始めたんですよ。
あ、
自分は結構レブロンありきなんですよ、レブロンいなくなった方がいいっていう方もいるんですけど、レイカーズファンで。だからレブロンありきなんですよ、私は実は。
じゃあもし移籍がしたら、応援するチームも変わるかもしれない。
って思うじゃないですか。そこもまた微妙なんですよ。またキャバレアーズ戻ったのかお前ってなっちゃうんですよ。そうすると、レブロンがもし行ったとすると。本当にね、難しいんですよ、この。どうなってしまうのかっていう、私のこの。
俺、本当にね、応援、ほら、まあ、現地住んでるわけじゃないですかね、我々。
はい、
ね、もちろん選手から入るっていうのが、ね、大体基本であって、
はい、
まあ、その選手もね、結構、今はもう移籍が当たり前になってます。
はい。
まあ、その中で、例えば最初レブロンがキャブスからヒート行った時とか、もう結構、いろんなね、
はい、
もう、いろんな意見で溢れてましたけど、
はい、
まあ、結局はまあ本人がね、まあ、選手本人もね、まあね、与えられた権利ですしね。
はい、
それにね、応援する方もね、まあまあもちろん複雑な思いをね、抱えながらにはなると思うんですけど、まあ、ね、応援し続けるか、あるいはね、まあ、元いたチームを応援し続けるかっていうのは、全然、まあ、正解はないと思いますので。
はい。
そこはね、自由だと思います、本当に。
うん。まあ、そうですね、その。実はあれなんですよ、レブロン一席の初年度って、股関節怪我しちゃって、
はいはい、
実は
結
構出てなくて、
はい
はいはい、その後のレイカーズって結構、あれなんですよ、ひどかったっていうか、厳しかったんですよ。あの頃のイングラムとかクーズマだったんで、はいはいはい、中心が。だまあ、そうはなってほしくないんですよね。あの時は本当辛かったんで、
そうですよね。
きっとなってほしくないとは思ってるんですよね。うん、
やっぱりね、主力がね、応援、その、まあ、レブロンみたいなね、やっぱ選手が長期離脱ってなると、全くチームも変わりますし、
はい、
ね、やっぱり、うん、レブロン見たくてやっぱ応援し、ね、してるっていうきっかけがやっぱあったわけですよね。
はい、
それがなく、ね、なくなるとやっぱ
、
ね、辛いとこやっぱありますよね。うん、
そうなんですよ。NBA 全体ね、うん、本当に面白いと思いますが、やはりね、チームを決めてっていう、応援するチームを決めてってやるとやっぱり見やすいので、まあ全試合って絶対見れないじゃないですか。
はい。
応援するチーム決めるとまあ、1シーズン82試合とか、そういうところなんで、まあ一応見やすいというところもあります、
うん。はいはい。
そういうのはね、なんとか。まああとまあ伝統あるっていうところなんで、レイカーズ頑張ってほしいんですけどね。
まあ、うん、次優勝すればもう一回、ボストン抜いて単独1位ですからね。
はいはい
はい。はい、2020年優勝で追いついて、ね。
なるほどなるほど。
まあ、タイですからね。
はい
はい、はい。とは言ってもね、まあ、はい、なかなかすぐ結果出すっていうのはね、まあ、レイカーズだから求められてるだけであって、まあ、現実はかなりね、厳しいと思うので、はい、まずは、ね、ロスターの整理。
はい。
そこから始まるってとこですね。
はい。
ということで、このね、7月のオフを、FA はね、本当に大注目ですね。
はい。
はい。ぜひともね、まあ私もちょっとね、その辺の話はまた今後の放送で、ちょ紹介は、まあしていきたいと思いますので、ニコ生放送でもね、はい、まあ放送するときはね、ちょっとその辺も整理していきたいと思います。
はい。
ということで、まあ、こんなところでいいでしょうかね。
はい。
はい。わかりました。ということで、ね、まあ、ね、まあ、ちょっといろいろ話がね、二転三転しましたけどね、
はい、
とりあえず、レイカーズのね、今シーズンを振り返る反省会は、この辺に、したいと思います。はい。
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、どうもメッタです。さあ今日は何をやろうかな。バスケの試合見るか。やっぱり世界最高峰の NBA、それとも B リーグ、いやもう自分でバスケやっちゃうか。あーでもあのゲームもやりたいし、このゲームもストーリー進めたいんだよな。それにいい天気だからカメラを持ってフラッと写真や動画撮りに出かけたい。じゃあ全部やっちゃおうか。はい、そんな感じでね、ニコニコ生放送、YouTube、ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私メッタの応援よろしくお願いいたします。それぞれのリンクは番組概要欄からチェック。はい、ここまでね、お届けしまいりました。バスケのスマラジオ、34回目の配信は、ここまでとなります。今回はね、バカな小僧さんをゲストにお迎えしてね、いろいろお話しましたけども、どうでしたでしょうか、久々の放送。
お招きいただきありがとうございました。やはりね、バスケ専門でやってらっしゃいますので、そのバスケについて私も真剣に考えさせていただきました。
ああそうですよね。まあいろいろ、はい、まあ今回のレイカーズ反省会はね、はい、非常になんかね、今バックさんがどんなこと考えているかっていうのがね、結構聞けたかなっていうふうに思うので、
はい、
私もね、まあまああんまり私はね、まあ一チームをね追いかけるっていう感じじゃないので、
はいはい、
まんべんなく見てるタイプなのでね、
はい、
で一チームのね未来についていろいろ考えるのはまあいろいろまあ。ね、ちょっと白が生えそうでしたけど、まあ、楽しくもありました。
はい、
はい、ということでね、また遊びに来てください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ということでね、私はねバカなことのニーザ放送局っていうねラジオの方にも、コラボ出演をね、させていただいていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ということでね、この番組の感想もね、引き続きお待ちしておりますけども、ここで、重大発表です。何だと思いますか？
え？いきなりですか？
いきなりです。
まさかの、ちょっとわかんないですけど。教えてください。
結婚はしません。
あ、違うんかい？
違います。だと思ってたんですか？
いやー。まあ多分年齢的にもそのぐらいなのかな。
ああまあまあそうかもしれないけど、もうちょっと自由にやらせてください。
なるほど。
はい、っていう感じですか。はい、まあお知らせと言いますのは、このラジオ、バスケのスマーラジオとしては最終回です。
あ
なんだ
って、私でよかったんですか。私でよかったんですか、最終回。
まあある意味よかったと思います。
ああ、
と言いますのはね、まあ、このバスケのスマラジオは最終回ですけども、新ラジオが始まります。
なんだそういうことかい。
そういうことです。
なんで安心しましたよ、本当に。ちょっと泣きそうになっちゃいましたよ、はい、私。
本当ですか。
全ニーザが泣いたってよく最近言ってんですけど、本当に泣きそうになりました。
ニーザ市民何人いるんですか。
いやでも結構多いんですけどね、13万人ぐらいいるん
です。わ、多いですね。やべえ、これはやばいやばい。で、実はね、まだ詳細がちゃんと決まったんですけど、バスケ用じゃなくて、まあバスケもね、今後同じように扱っていくんですけど、バカなことさんがね、ニーザ放送局っていうね、いろんなジャンルをね、取り扱って、いろんなコーナーをね、やって楽しそうなのを見て、っていうわけでもないんですけども、ね、すいません。以前から、ちょっとね、バスケ以外もね、私、ゲームとか、まあ、YouTube 作ったりとか、いろいろ、まあ、ね、なんか中途半端いろいろやっておりますのでね、その話もね、したいと思って、まあ、タイトルは回ですけど、メッタの七色に染まるラジオ。
なるほど。
ということで、
はいはい。
少し幅を広げて、いきたいと思っております。ね、コーナーとかね、お便りの詳細は、ね、また、後ほど、紹介、ね、したいと思いますし、ちょっとアンケートもね、取りたいと思ってますので、概要欄にね、リンクを貼っておきます。ぜひ、ご協力をお願いいたします。はい、ということでね、まあ、バックさんちょっと立ち合わせてしまいましたけども、っていう、はい、ね、バスケルスマラジオね、だいぶもう1年、ちょうど1年くらいなんですよ、実は。
はい。
この、 5月くらいから始めてね、だいぶやりましたけど、ね、はい、結構いろいろ喋らせてもらいましたが、ね、引き続きね、今後も、ね、バスケの話は当然ね、メインで、していきたいと思いますし、ね、他の話もね、いろいろしていきたいと思いますので、引き続き、ね、私、メットをね、よろしくお願いいたします。という感じです。
はい。
ということで、ね、バスケットボールラジオとしては最後になりますけども、ね、また今後もよろしくお願いしますということで、今回はここで終わります。バカラ小僧さんね、ゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、失礼します。さよなら。
またね。
バイなら。はい、すいません。ちょっと最後にね、これ、バクさんと収録終わった後に別撮りで、撮らせていただいてるんですけども、ちょっとね、今回が最終回と言っておきながらあれですけども、ね、もう一回だけやらせてください。ちょっと本当に申し訳ございません。なんでかと言いますと、これからね、まあ違うラジオとして、ね、まあ再スタートをね、切るんですけども、その前にね、まあね、私自身のね、バスケに対するね、まあこれからの期待感とか、どういった目線でね、なんていうかこれから見て、行けばいいのかっていうのをね、いろんなね、もちろん NBA をね、メインに見てる人、ね、国内メインに見てる人、ね、学生メイン、あるいはね、まあ、プレイヤーとして、いろいろね、活動してる人もね、多いかも、知れません。このリスナーさんにはね、どれくらいいるかわかりませんけどもね、私はね、できる限りね、まあ、バスケを、プレイしていきたいし、まあ、遊びでもね、はい、まあ、ね、見る方でもね、まあ、どのカテゴリーもね、楽しく見ていきたいと思っておりますのでね、そういったところもね、ちょっと、しっかりとね、話してから、次のね、ラジオに、つなげていきたいなっていうふうに思いますのでね、皆さんも何かね、バスケ全体に思うところがあればね、NBA でもいいですし、まあ、B リーグとかでも何でも構いません。ね、代表でもいいです。お便りいただければ、一緒に考えていきたいなというふうに思いますのでね、ぜひ、次回の最終回もよろしくお願いします。ということで、補足でした。今度こそ、さよなら。